恵みをいただく御言葉は創世記の1章26節から31節です。1章26節から31節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。次で神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第6日。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、人間という存在、これをあなたが作り、私たちをこのようにしてくださったことを、主よ、今日その意味を悟ることができますように。なぜ人は作られているのか、人はどのような歩みをするべきなのか、何が本質の的を射た歩みであり、その的を射た歩みをすればどんな幸い祝福があるのか、私たちが作られたその目的、人間たるアイデンティティを、主よ、今日私たちがしっかりとわきまえ、的を射た歩みをなし、幸いであり、主が創造された当初のように非常に良かったとあなたが言われる状態にまで、主よ、私たちの成り立ちがなりますように、今日その歩むべき道を示してください。この語るしもべの唇を清め、思いを整え、あなたの御言葉を余すところなく伝え切ることができますように、あなたご自身がこのしもべを支配して、あなたご自身がお語りください。聞く一つ一つの身に、一人一人の心の内をあなたが清め整えて、あなたの命を余すところなく受け止め尽くし、命を命として持ち帰る生徒たち一同でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。昨年はまではですね、イエス・キリストのケースに出てくる女性たち、栄光の家系の女たちということで、その女性たちの性質を見て、そしてどのような性質が、その主の栄光の家系に加わることができるのか、それについて、 詳しく学んでいきましたけれども、今年はですね、それをもっと範囲を広げていきたいと思います。すなわち聖書の人物についてですね、一人一人あるいは、夫婦あるいはグループを、見ていきたいと思います。まあ、男性女性に限らず、また栄光の家系に、加われたか加われないか、あるいは、神の民になれたかなれないか、あるいはもともと神の民であったのに、でもどのような性質を持っていたがゆえにそこから外れてしまい、そこから追い出されてしまったか、まあ、そういった、失敗の事例もですね、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、この、学びを始めるにあたってですね、まあ、その前に、ちょっと、前提条件を、今日は学びたいと思います。まあ、聖書の中に出てくる最も最初の人物はアダムであり、まあ、アダムとエバの夫婦が、まあ、人類最初の夫婦であることは皆さんご存知なんですけども、それを見る前にですね、一体なんで神様は人間という存在を作られたのか、人間はなぜこうしているのか、神様はどんな目的を人間にもともと与えられているのか、どんな歩みをするのが人間の本質をついた歩みであるのか、そこをまず知る必要があるかと思います。でそれを知ればですね、聖書の中に出てくる人物たち、彼らが、まあ、どのような歩みをしているのか、本質をついた歩みをしているのか、そうでないのか、あの皆さんテレビドラマとかよく見ていると、あ、このドラマこれからこういう風になってくるっていうのを、テレビをよく見てる方なら、まあ、大体パターンが、まあ、つかめてきて、あ、この人はこの後死ぬなとか、まあ、そういうのドラマを見ていて、まあ、だんだん分かってくる方も思うんですけれども、それと同じにですね、このパターンがあるんです。祝福のパターン、人間のパターンというものがあります。人が幸いを得るパターン、祝福を得るパターン、人が呪われてその後不幸せになっていくパターンがですね、聖書を見ていればだんだん分かるようになってくるんです。神様が人をどのような存在として作られたか、それを知れば知るほどですね、この聖書の人物を見るに、まあ、その理解がどんどん、深まっていきますし、そして何より聖書は皆さん一人一人にとって非常に関わりのある書物です。いや、皆さんの人生そのものに実際御言葉は関わってくる書物です。皆さん一人一人が、今の人生の中において本質をついた歩みをしているのか、それとも外した歩みをしているのか、幸いのパターンに今乗っているのか、それとも不幸せのパターンに乗っているのか、そのですね、神様が本来人間をどのように創造されたのか、どんな目的を持っておられるのか、どのような存在であるべきなのか、それを見ていけば、その皆さんが今いる立ち位置も分かりますし、またこれからどう修正していけばよいのか、それも分かってくるかと思いますので、ですから今日はですね、まあ、特に誰々という人物ではなく、人間そのもの、それはどういうものであるのかを、そちらを中心に見ていきたいと思います。でまず人間は何のために創造されたのか、なんで神様は人間という存在を作られたのかというところからですけれども、聖書は語っているんですね。まあ一言で言ってしまえば、人間は御子なるイエス・キリストのために作られたというのが、まあ一言で、人間の存在するその意味ですね。そのことはコロサイ書に書いてあります。コロサイ人への手紙の一章16節と17節です。ここのところに御子というの、言葉が出てくるんですけども、あの父御子御霊の、御子イエスキリストですね、まあ、16節あ15節からお読みしていきます。コロサイ1章の15節から、 巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。アメン、ね、書いてありましたね。16節の後半に、万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたと、ね、ですから人間だけじゃない、動物植物、この地上のね、全て鉱物とか、大地も雲も空も宇宙も全部巫女によって作られ、巫女のために作られたんですね。ですから天地宇宙、また皆さん一人一人という人間、これは巫女のため、イエスキリストのために作られたと聖書は記しております。ですからまず人間はですね、巫女なるイエスキリストを外すことはできないんですね。世界の人々は、多くはまだ巫女なるキリストを知らない、ですから本質を外した歩みをしているわけです。そして、ね、私たちはイエス・キリストにあって、この世界の始まる前からですね、実はすでにご計画の地にあったんです。この世界の元の作られる前から、ね、創世記には、この世界が創造された成り立ちが記されておりますし、人間が創造された成り立ちも記されております。神さんはまず第1日目に光をあれと言われて、混沌の中から暗闇の中から光を創造され、そして暗闇と光を切り分けられました。第2日目は大空と水を切り分けられました。このようにですね、神様はどんどん創造の中にあって混沌から秩序をもたらし、暗闇と光を切り分け、混沌と秩序とを切り分け、そして徐々に徐々にこの世界の成り立ちを創造されて、植物を作られ、動物を作られ、そして第6日目に人間を作られました。この人間、要するに人間が生まれたその時、人間が創造されたその第6日目にはすでに整っていたんですね。天と地が切り分けられて、水と空気が切り分けられて、動物もいて植物もいて、その、全てステージが整った上で人間が作られたんですね。ですからこの全宇宙、この被造物全体にとって人間というのは、中心的な存在であるわけです。そして人間がそのように作られたんですが、神様はその人間をですね、なんと世界の元に置かれる前からすでにキリストにあって選び作られていたと、エペソ書の1章に書いてあります。ちょっとエペソ書の1章のですね、3節から5節までを開いてお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の1章3節から5節まで。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アメン、ね、書いてありますね。4節に、私たちを世界のもといの置かれる前から ね、世界の元に置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。もうすでにね、世界が作られる前から、ね、神様が光をあれと言われる前から、すでに人間が神様の想定内にあったわけです。人間だけでなく皆さん個人個人がです。皆さん個人個人が、ね、皆さんそれぞれ名前を持ってますね。自分の名前、私はカズヤという名前なんですけど、世界の元に置かれる前から神様はすでにカズヤを、ね、見舞いで清く傷のないものとしてキリストのうちに選んでおられた。どうかこの、ね、私たちということを皆さんの名前に置き換えてください。この私たちというのを、ね、皆さんに置き換えて、ね、皆さんの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられるように、ね、神様は天にある全ての霊的祝福を持って皆さん一人一人を祝福してくださいました。神様は皆さん一人一人を世界の元に置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神様はただ御心のままに皆さん一人一人をイエス・キリストによってご自分の子にしようとあらかじめ愛を持って定めておられたんですね。聖書は皆さん一人一人に対するラブレターです。皆さん一人一人がですね、聖書は何か、古代の文学だとか、自分とは関係のない歴史書だとか思ってはなりません。聖書は命です。皆さんにとって非常に関係のあるもの、皆さんの命をの人生を導く地図であり、また神様からの個人的なラブレターです。ですからこれをぜひ皆さんは自分のものとしましょう。とにかくここに記されている通り、世界の作られる前から皆さん一人一人すでに神様のご計画の地にあったんです、ね、進化論は言います。皆さんはなんか、猿から生まれたんだ、猿、皆さんの先祖は猿で、アメーバーで、もっとなんかそういううねうねしたよくわからないのが先祖だって進化論言うんですけども、とんでもない。皆さんは神様にあって世界の元に置かれる前からすでにキリストにあって愛のうちに選ばれて、見舞いで清く傷のないものにしようと神様はあらかじめ定めておられた存在、それが皆さん一人一人です。そういうわけで人間という存在、これは神様抜きには語れないんですね。キリスト抜きには人という存在は語れないんです、ね、キリスト抜きに人が歩むとしたら、それは本質を外したあさっての歩み、トンチンカンな歩みということになるわけです。聖書には罪という言葉がたびたび出てくるんですけども、この罪という言葉のギリシャ語ハマルティアという言葉、これはですね、この罪という言葉のもともとは的外れという意味なんです。ですから、ね、キリストは皆さんの罪のために死んでくださった、これをもっと原文的に言えばキリストは皆さんの的外れのために身代わりとなって死んでくださった、こう言い換えることができます。罪、それは的を外しです。ですから人間が、ね、本来的な歩み、それがもともとあるんです。イエス・キリストのうちに歩むこと、キリストにあって、ね、神の似姿として歩むこと、それが皆さんの本質的な本来備えられている歩みなんですが、でもそれをその的を外した歩み、それが罪であるわけですね。ですから的を射た歩みをするか、それと的を外した歩みをするか、それによってその人の人生は180度真逆に変わってきてしまいます。的を射た歩み、ね、神様が皆さんを作られたその目的に従って皆さんが歩む的を射た歩みをするのであれば、皆さんは命を得て祝福され幸いを得ますが、しかし皆さんがキリスト抜きの歩み、的を外した歩みをするのであれば、皆さんは死を刈り取ります。呪いを刈り取ってしまいます。ですからまず人は何のために創造されたのか、 イエス・キリストのためです。イエス・キリストと皆さん共なる歩みをするため、主イエス様は皆さんの罪のために、的外しのために、身代わりに十字架上で罰を受けてくださいました。そのイエス様を信じることによって皆さんは的を射た歩みをすることができるようになるわけですね。さて、カインさんは人を、何のために創造されたのか、それは今お読みした通りですけれども、ではカインさんは人をどのような存在としてもともと作られているのか、どんな存在として人はどういうものであるのか、本質的にはどういう存在であるのかが、冒頭でお読みしました創世記の一章のところに記されております。創世記一章の26節と27節の方にはこう書いてありますね。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。アーメン。神様は人をですね、まず聖なる神様の形に創造されました。神様の似姿として、ですから皆さん、目で人間を、じっと見るとき、神様の形も、そんな感じなんでしょうね。人のその性質、人の成り立ち、もっとも私たち、アダムとエヴァ以来堕落して罪がありますので、ちょっと神の形からほど遠い存在、自分自身を見るとき、とてもじゃないけど神様の似姿とは思えないと思うんですかもしれないんですが、しかし神様が人類を創造された当初、それは神の形に創造されているんです。ですから人は聖なる神様の形に創造されたからには、皆さんは聖なる歩みをするべきなんですね。実際神様は、人は聖であることを、求めておられます。イエス様を三条の説教で、ですから私が聖であるように、天の父が聖であるように、あなた方も聖でありなさいと、求めておられますね。人は本来聖なる神様の似姿に作られているわけですから、人は聖なる歩みを本来するべき存在なわけです。もっとも今人類に罪がありますので、それができない状態でいるんですけども、どうすれば聖なる歩みができるか、その罪の問題をどのように扱うべきか、それはまた後に譲りたいと思います。また神様はですね、人間を、全被造物を、全生き物を支配するようにと、神様は人に命じておられます海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。また、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を支配せよ、そういうふうに神様は祝福の命令をされております。ですから人間は全被造物、全生物、自然界をすべて支配するように作られているんですけども、ここまで聞いた皆さんはもしかしたらえって思ったかもしれません。人間が自然界を支配していいのか、実際今ですね、人間によって自然界支配されていると言っても過言ではないでしょう。ただその支配、とても、恐ろしい支配の仕方をしてますね。身勝手で、この日本は放射能によって汚染されております。人間の罪、人間の欲望、それのゆえですね、神様が人間を作られた当初は、そうした神様から離れた罪、それは存在しなかったんです。ですから罪がない人は世界を正しく支配することができるんですけども、 でも今はそうではありません。まあ、逆に言いますと、人は罪の問題を正しく対処しなくては、ね、全世界どころか皆さんの家庭も支配することはできません。そればかりでない、皆さん自身という人生も支配することすらできないんです。正しく皆さん自身のうちにある罪の問題を取り扱わなければ、皆さん自身の体や皆さん自身の人生、その支配すらままならないわけなんですよ。罪、この問題を、ね、取り扱わなくては、人は正しく自分の人生も家庭もましてや自然界も支配、正しく支配することはできません。むしろ破壊してしまうんですね。罪が皆さんの体を蝕み、罪が皆さんの家庭を蝕み、罪が自然界を蝕んでいる。それが今の状況です。神様から離れ、キリストから離れた、的を外した支配、それはただ破壊しかもたらさないわけです。ですから皆さんはキリストに正しく嫁いで、キリストに正しく支配されて、キリストを主として、キリストの支配のうちにあって、皆さんが世界を、皆さんの人生を、皆さんの家庭を正しく支配することができるようになるわけです。また神様は人間をですね、男と女とに創造された、書いてありますね。本当に男と女という形に、なんで自然界、ね、生物は成り立っているのか、本当に不思議です。27節の方を見ますと、27節の後半、神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたとあります。ですから男と女という成り立ち、そのありさま、これはですね、神様のその本質の現れであるわけですね。どういう本質であるか、この男と女というこの形はですね、エペソ書の方を見ますと、キリストと教会を表しております。エペソ人への手紙の5章の22節から33節までのところに、この夫婦についてのパウロの命令が記されているんですけども、この、ちなみに妻たちよ、あるいは夫たちよ、そういうふうな呼びかけがあるんですが、ギリシャ語で妻という言葉と女という言葉は一緒であり、また夫という言葉と男性という言葉は同じです。ですからこれは男性に対し、女性に対しする呼びかけであり、まあ、文字通り妻に対し、また夫に対する呼びかけであるわけですが、まずエペソの5章の22節からちょっとお読みします。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。アーメン。でここでね、妻たちよ、また夫たちよと呼びかけがあるんですけども、これは妻と夫の関係、これは教会とキリストの関係を表しておりますね。キリストは教会の頭です。そしてキリストはその教会というご自身の妻を、妻 清めるために、ね、シミやシワやそういった類の 何一つないものとして見舞いに立たせるためにキリストは教会を愛されました。妻は、夫に従いなさいと書いてあります。夫は妻を愛しなさい、この愛しなさいというのはアガペという言葉が使われております。要するに死ぬほど死ぬまで、命を捨ててまで妻を愛しなさい、これが夫に与えられている分であり、また妻が与えられている分は夫に従うこと、これはですねキリストにあってしかできないことです。世の中の男性諸君が何妻を命を捨ててまで愛する、ちょっとそれは難しいですね、でしょうね。また妻も夫に従うことに難しさを覚えている妻もおります。キリスト抜きにはですねこれはできないことです。そしてこの正しき夫婦関係はキリストにあってこそ成り立つわけですね。この31節からのところをお読みします。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。それはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アメン。この男と女夫婦、人は、ね、父と母を離れやがて離れて妻と結ばれ二人は、ね、男と女は夫婦として一体となる。この奥義は偉大です。そしてこの奥義はキリストと教会を指して言っていると書いてある通りです。ですから人類が創造の当初、創世当初に男と女に作られた、これはですねキリストと教会を指しているわけですね。すなわちキリストが唯一の男、唯一の主人であり、全人類はもともとそのキリストの妻として、花嫁として、教会は作られているわけです。この男と女という関係、これはキリストと教会の雛形です。まあ、男性はですね、妻や子供のために働きますね。で妻と、まあ、最近は、まあ、女性も働いて、まあ、そういう地位が、だんだん崩れてきてはいるんですけども、もともと人類は長らくですね男性は妻や子供のために、家のために、家庭のために必要なものを持ってきますね。働いたり苦労したり、畑仕事をしたり、あるいはビジネスをしたりして、そのようにして自分の家のため、自分の妻のため、自分の子供のために必要をもたらして家を養います。それで女性の方は、男性が働いて得てきたもの、それを、用いて、子供たちのために料理をしたり服を作ってあげたり、また畑やまた家畜を正しく養ったり、そうして命を育みますね。女性は命を生み出します。その夫の子供を産み、その子供を育て養います。それが、まあまあ、最近はどうあれ、古来よりですね男と女はそのような役割分担をしてきました。これキリストと教会の関係をよく表しております。キリストは男です、夫です。キリストは皆さんのために、また教会のために、必要を備えてくださいます。男性が、世に出て働いて、稼いで家にとって必要なものをもたらしてくるように、キリストも皆さんにとって必要なものをもたらしてくださいますね。そして皆さんは、家庭家を、正しく、キリストから任された命たちを、育み育てるという妻としての役割が与えられているわけです。その家というなるものがこの全被造物です。 ね、主は人間に対して産めよ増えよ地に満ちよ、ね、産むというのは女性の、領分です。そして女性が家をですね命によって豊かに養い、ね、子供たちの面倒を見、家畜の面倒を見たり、ね、女性は本当に命を大切に育てる役割があるように、皆さん一人一人教会はですね主から任されている領分のうち、ね、皆さんそれぞれ家庭があるかと思います、仕事場もあるかと思います。それぞれの領分においてキリストから、ね、必要なものを満たしていただき、そのキリストから与えられたものを用いてキリストが産んでくださった命たちを産んで増えて地に満ちていく、それが私たち教会キリストの妻としての役割であるわけです。そういうわけで神様は、ね、この世を男と女とに作られ、そしてその男と女というのはキリストと教会の雛形であるわけですね。そのようにキリストを中心に、キリストを主人としてですね、妻が夫に従うように、教会がキリストに従い正しくその領分を発揮していくとするならば、家全体が、ね、この世界が本当に秩序を持って正しく収められていくわけです。そういうわけで人間には、ね、主人がいるわけです。キリストという主人、そうやって私たちにはイエス様という主人がおり、そして、父なる神様は皆さんをキリストの妻という目的を持って作られたわけです。皆さんはイエスキリストの花嫁として、それでこの世において作られた。でそして私たちがですねこのキリストにあってキリストの命を産んで増やして地に満たしていく役割が与えられており、またそのキリストにあって産んだ命たち、ね、この全世界の生物たち生き物たち、それはまた自然界を正しくですね治め命を養い管理していく責任もまた人間には与えられているわけですね。それは罪の問題を取り扱わなければ正しく管理することもまた支配することもできません。結局人間はですねキリスト抜きに、神様抜きには存在する理由はないわけです。キリストにあって皆さんは存在する理由がはっきりとあるわけです。人は決してですねキリストを差し置いて自分の好き勝手に、ね、どうこうするように作られてはいないんです。もともと皆さんは、ね、ピアノここにあるんですけども、このピアノ何か高いところにあるものを取るための足台としてしか使わないような人はいないですね。ピアノはメロディーを奏でてこそピアノの領分を発揮します。それと同じように皆さんはキリストありきなんですよ。キリストありでこそ皆さん領分を発揮するわけです。皆さんがキリスト抜きで生きていくことをするならば、ピアノをただ足台にして、ちょっとこれ重いから持ち運び不便ですね、苦労するんです。本来の領分を発揮できない場合は皆さん苦労するんです。皆さんキリストにあって作られ、キリストと共に歩むように、キリストに愛されるように、キリストから、ね、必要を満たされて、キリストから育まれ養われるように、ね、妻が、ね、お金持ちの力強いイケメンの旦那さんをの、ね、手の中で養われ愛され育てられ、全て必要が満たされるように、皆さんもですねキリストからそのように愛され育まれ養われ守られ育てられるように皆さんは作られているわけです。この人間が神様から作られた当初、まだ罪がない状態、そして人間が本当に神様に創造されたそのまんまを歩んでいる時代、まだ罪を犯す前の時代ですね、神様はこの全人類と、またこの人間によって支配されている自然界、ね、海の魚、空の鳥、全ての生き物、 それらが人によって正しく治められている様を見て、神様は創世記の1章31節では、見よ、それは非常に良かったと評価しています。神様が作られた当初の人間の状態、全被造物の状態、人間が正しく支配しているその世界が、世界を神様は見て、ご覧になって、見よ、それは非常に良いと評価をされるんです。皆さんの人生は非常に良い状態でしょうか？皆さんの人生は充実しているでしょうか？幸いが多いでしょうか？もしそこを外しているのであれば、ね、この人間が作られた当初の本質、その目的、それを今一度思い起こしてみましょう。イエス様から離れた歩みをしていないでしょうか？イエス様に、ね、本来愛され、ね、イエス様を主人として、イエス様を主として歩むのであれば、皆さんは本当に幸いを得て、そして皆さんが正しく、ね、罪を取り、イエス様の父親によって取り除いていただき、そして正しく支配するのであれば、皆さんの人生が非常に良い状態に作り変えられるわけですね。これから、聖書の中の人物一人一人見ていくんですけども、その人物をですね、この基準に従って、ね、人間はこのように作られているというこの物差しをですね、持って測るのであれば、聖書の中のその人物像がますます、詳しく理解できるようになっていきます。物事にはパターンがありますね。幸いと祝福のパターン、呪いのパターン、それは聖書を見て、人物を見ていけばですね、本当にそれはよくわかります。特に、ね、列王記とか歴代史、ここにはイスラエルの歴代の王たちが、その人生が記されているんですけども、もう本当にこの基準が分かってくるとですね、この王様の成り立ちをパッと見ただけでも、あ、この王様の、その知性は安泰だ、この王様はとても栄えるぞ、それがもうパッと見ただけでも分かるようになって、またある王様を見ると、あ、この王様はちょっと ダメになっていく、ちょっと良くない最後が待ってるぞ、そういうのが分かるようになってきます。この聖書の成り立ちは皆さんの人生そのものと同じです。皆さんの人生も幸いと祝福のパターンがあり、また呪いのパターンもあります。その中心となるそのキーワードはイエス・キリストです。イエス様という存在を抜きにして人生を歩もうとするならば、それは呪いのパターンです。しかしイエス様を主として歩むのであれば、皆さんの人生は成功パターンです。とかこのですね、パターンを見計らって、そして皆さんの人生がますます充実し幸いであり、ね、甚だ良い状態、主が、ね、地を見られると、見よ、それは非常に良かったという、この創世記のその31節のこのような人生を歩んで、そして幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはあなたを中心として歩むべきです。私たちが作られたその目的はイエス・キリストのためであると聖書には書いてあります。そして私たちはどのような存在であるのか、私たちは神の形に作られました。そして全ての全生物、全ての全被造物を支配するように作られました。そのためには私たちは罪を扱わなくてはなりません。罪をイエス・キリストにあって取り除いていかなくてはなりません。また神様は私たちを男と女として創造されました。それはキリストと教会の雛形です。私たちはキリストの花嫁として、キリストを主人として、キリストを主として歩むべきであり、決してキリスト抜きに、キリストを置いてぼりにした歩みは、それは 幸いを得ることではありません。どうかしよう、今日いただいたこの人間としての本質を外さぬ歩みをして、そして幸いと祝福を得て充実した人生、幸い大きい人生ではありますよ。今私たちが人生が充実していない状態、不幸が多い状態であるのであれば、本当に私たちの内を点検し、キリストを主として歩んでいなかったことを悔い改め、イエス・キリストを主人とし、正しく人間の創造された目的通りの歩みをなして、再び私たちの人生が幸いと祝福を得ていくものであり、さらに充実した人生を送るこの生徒たち一人一人でありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。